武井泉の赴くままに。さあ始まりました、武井泉の赴くままに第85回放送です。まずは1曲聴いていただきましょう。モブトミーでメタルハート。この番組は毎回さまざまなゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。はい、8月です。皆さん暑いですね、今年の夏は。8月になりまして、7月がお祭りが多かったかな。リスナーの皆さんはお祭りは行ったかな。あとは花火も行ったかな。誰かと、行きましたかね。恋人とか友達とか、花火やお祭り行って素敵な一夏の思い出。そうそう、平成最後の夏ですよ。何かしないとね、と自分にも言い聞かせてますが、あれか、今年の夏が暑いのは平成が本気を出してきたってことなのかな。あの、俺を忘れんなよっていうことで、俺のお前らの心に刻んでやるぜ的な、平成のその心意気がこの暑さに現れてるんですかね。はい、と思います僕は。はい、そして、僕のお祭りとか花火の思い出ですかね。リスナーの皆さんにばかり聞いていてもあれなんで話そうかなとは思うんですけど、何度も多分このラジオで言ってると思うんですけど、本当にね、僕はお芝居ばっかりしてて遊んでないんですわ。お祭りとか花火ほんと行ってなくて、多分ね、思い出に残ってるのが多分20歳の頃だから、20年ぐらい前かに付き合っていた、その当時ね付き合っていた彼女と行った花火大会の思い出ですかね。茨城県の土浦市で毎年10月なんですけど花火やってるんですね。花火職人さんの大会みたいな、すごい花火大会が、そこへ、彼女と行きまして、途中で、雷に襲われて、雨に打たれて、ほとんど花火を見ず帰ってきたっていう、そういう寒い思い出が唯一の僕の花火の思い出です。よかったら誰か一緒に花火行きましょう。そして平成最後の夏に、一緒に思い出を作りましょう。はい、ということで番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは武井泉の赴くままに、今回も赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、 皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ゲストコーナー。はい、今回のゲストコーナーなんですけれども、また今回久々かな、ロケ音源でお送りしたいと思います。どんなロケ音源かと言いますと、僕が9月に出演する舞台ランダバウトという舞台の出演者陣から、いろいろとあれやこれやお話を伺ってきましたので、その模様をお届けしたいと思います。それでは音源どうぞ。
はい、というわけで、ランダバウトの稽古場から、役者と演出家にレポートということなんですが、実は、なんと、あれなんですよ。この前後の声はね、実は今僕がこうやって喋っている、前に、時系列的に言いますと撮っていまして、はい。その後に、稽古場での出演者と、演出からのレポートを取り、まあ後からはめ込むというね、ちょっとネタバラシをしてしまうと、そんな感じで作っている番組なわけなんですけれども、実はね、僕が、ポカというかヘマをやらかしてしまい、なんと稽古場には行っているんですけれども、ついついそのみんなからのね声をもらうという作業をするのをね、忘れるぐらいに、その稽古とか、あとはそのスタッフワークですか、に熱中してしまいまして、1日配信分になんとその音源が間に合わないという失態を犯してしまい、今こうして一人で、音源を撮っているというこの低たらくですよ。ほんとすみません、リスナーの皆さん。でもね、なんかせっかくなんで、まあこの後ね、16日の配信分と、そして予定としては9月1日配信分で、改めてその出演者陣からの声と演出家からの声をもらおうかなと思っていますので、そちらを楽しみにしていただくとして、せっかくなので、今回僕一人のそのランダバウトに出演するきっかけとか、あとはもう稽古場でその感じていることなんかをちょっと喋れたらなぁと思い、こう一人、こう音源を収録しているわけなんですけれども、そもそもこう出演するきっかけになったっていう出来事が、とある、大学のサークル、演劇サークルの芝居を見に行った時に、この演出家とたまたま同じ回を見に行ったんですよ。で、まあせっかくだからご飯食べようよっていうことになりまして、そのご飯食べている中で、今度9月にこういう完全円形で舞台をやるんだけれども、今出演者を探しているんだと、という話が出てきまして、完全円形という言葉にね、ピクッときたわけですよ。まあね、やっぱ役者やっていると、通常その自分が舞台に上がって、お客様が客席から見るという、こうなんだろうな、まあ面と面って言ったらいいのかな、でのお客様との向き合い方での芝居がほとんどなわけで、完全円形っていうのをやったこともないし、まあこれからやるチャンスがあるかどうかっていうのもわからなかったわけですよ。そんな中で、その完全円形というもの、その舞台の中で自分が立った時に得られる経験っていうものが、どんな経験が得られるのかなっていうことを想像した時に、ちょっとワクワクしたんですね。そう、その未知の経験、その経験をした時に自分がどれほどの成長を得られるのか、役者としての。そしてその成長したものっていうのが、まあ僕は劇団クリエというところでミュージカルをやるっていうのが役者としての主なる活動なので、そこにどういうふうに還元できるのかっていうのを考えた時にワクワクしたんですよ。したら、あ、受けますと。まあそれでも、まあ劇団クリエが主軸なので、その活動に支障があるような場合にはちょっと出られないんだけれども、そこの主軸とするクリエの活動に支障をきたさない範囲内での 参加でできるようならばしますということで、その時は返事したんですけれども、まあクリエの、まあ、年間のスケジュールがある程度分かってくると、ああ行けそうだな、参加できそうだなっていうことで正式に参加しますというお返事をして、今こう稽古に参加しているというわけなんですけれども、まあこのね、稽古に参加している中でもね、そう、稽古に没頭するあまりとか、スタッフワークに没頭するあまりということで冒頭で言ったかもしれないんですけれども、まあやっぱりね、そのまず円形というところで、そこで芝居を作り上げるっていうのでも大変というかね、やるべきこと、クリアしなければならない問題というのがね、その平面の舞台、通常の舞台と比べてたくさんあるんですわ。そこでのまあ大変さというか、ああ、あんなこともあるんだ、こんなこともあるんだというところもあり、あとね、その客演なので初めましての役者さんが多いんですよね。今回初めて一緒に芝居を作り上げるという役者さんが多いので、そういう役者さんたちと一緒に稽古をするという環境がね、またたまらなく刺激的で面白いんですね。その全然畑が違うところでお芝居をしてきた人たちばかりなので、根本的な芝居の組み立て方、作り方が全く違う。そこがね、とても勉強になるし、刺激になる。そしてスタッフワークも、クリエって普段スタッフワークっていうのは本当ありがたいことにほぼしなくていいんですよ。役者にこう専念できる環境が揃っているので、そこについてやるということがまた刺激的だったりもして勉強にもなっているんですよね。はい。まあ次こそは本当に共演者からの声をもらいたいと思うので、そんな刺激をもらっている共演者から、まあ個性的なメンバーがいるので、どんな人がいるかなという紹介もしたいし、その人たちと芝居を作っている中でのお互いに感じていることなんかも話せたらいいなぁと思っている次第であります。本当今回はリスナーの皆さんごめんなさい、楽しみにしていた方もいるかと思うんですけれども、それはまた次回に持ち越しということで、やっていきたいと思います。実際の番組の中では、音源を取ってきた体でこの後僕が喋りますけれども、それ込みで聞いてくれたらな、嬉しいなと思います。はい、次回こそは撮るので、次回も音源以外は、まあ撮ってきた体で進むので、ちょっとそこにギャップが生まれると思いますけれども、そこも温かい目で見守っていただきながら聞いていただけたらなと思います。はい、それでは実際に収録した、この時系列ではちょっと前になるんですけれども、別の時間軸にいる僕へバトンタッチします。はい、よろしくお願いします。
とこの辺りでお時間が来てしまいました。この続きの模様はまた次回の配信でお届けしますので、お楽しみに待っていてくださいね。はい、それではこの辺りで一曲聴いていただきましょう。スプートニクでマインドザギャップ。Why don't you come with me to underground?
定されたんだ。霧の中で迷っていたい。 Why don't you come with me? Don't let me down。 走り出した地下鉄を僕は今も降りれないのさ。飛ぶように落ちていくだけの気分抱えてるのならマジか。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ一杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル
自由時間のコーナー。はい、ということで毎月1日は恒例となりました映画のコーナーになっています。はい、それで今回ご紹介する映画なんですけれども、前回幕が上がるをご紹介したんですけれども、皆さん覚えてます？その中で僕が気になる女優さんがいるんですよってことで、黒木華さんっていう女優さんの名前を出してたんですけれども、覚えてます？忘れちゃった人は前回の聞いてね。前回っていうか前々回か。そう、それでなんというかね、ミスをしたんです。黒木華さんではないんですよ。あの漢字では黒い木の難しい方の花って書くんだけれども、読みはなんと黒木春さんっていうのをつい先日知りまして、まあすいません、関係者の皆様が聞いていたらごめんなさいということで、まあでも本当そう、その時にこの女優さんいいなと思って覚えておいて、まあこの映画のコーナーで何を紹介しようかなと迷いつつ、DVD 屋さん、ツタヤかを見たら、あれ この女優さん出てるこの映画っていう映画を手に取ったんです。その映画が今回紹介するリップ版ウィンクルの花嫁という映画ですね。この映画は本当黒木春さんが主人公として皆川七海という役で、出てるんですけれども、まあその女の人の周りに起きるたくさんの出来事を描いていくんですけれど、まああんまりねこれ面白かったんですよ。あの結論から言えばすごく好きで面白くて、黒木春さんの演技にもこう見入られたわけなんですけれども、でみんなに見てほしいんですわ。で見てほしいからあんまりねネタバレをするとねこの映画の質的にね面白くなくなっちゃうので、まあ一応あらすじはざっとね、あのウィキペディアさん言えてないけど、ウィキペディアさんからの引用ですけども、丸読みしてみたいと思います。派遣教師の皆川七海は教師という仕事が好きではありながらも純情を持てずに働いていた。ある日彼女は SNS で出会った鶴岡哲也と結婚することになる。それはインターネットで物を買うようにあまりにもあっさりしたことだった。結婚式をすることになった七海と哲也。しかし友人が多い哲也に比べ、七海には結婚式に出席してくれる親友も友人も少なかった。哲也に見栄えがしないからどうにかしてほしいと頼まれた七海、困った挙句何でも屋の安室に代理出席を依頼した。無事に結婚式が終わったと思った矢先、哲也の浮気が発覚した。続けて七海も哲也の母である佳代子から浮気の罪をかぶせられてしまい、家から追い出され、ついには哲也と離婚する。家と夫を同時に失い窮地に立たされた七海に、何でも屋の安室は奇妙なバイトを提案する。最初は結婚式の代理出席であった。そこで里中真白という女性と出会う。次に依頼されたバイトはオーナーが不在の間住み込みで屋敷を管理するメイドであった。報酬100万円という額に困惑しながらも七海はこの仕事を受けることにする。屋敷に向かうとそこにはすでに結婚式の代理出席バイトで知り合った真白が住み込んでいた。真白は七海と異なり自由で破天荒な性格であったが、そんな彼女に七海は好感を持ってゆく。そして二人の奇妙な生活が始まった。はい、もうすごいざっと初見で読んでるんであんまり頭に入んなかったかもしれないんですけど、まあそんな感じです。その七海さんがとある男性と出会い結婚します。でまあその男性が浮気してましたということで、まあそれが理由で、まあ理由ではないんですけども、直接的な理由ではないんですけれども離婚することになってしまい、家も結婚生活も失い途方に暮れる中、安室という男性との、まあもっと前に安室さんには出会ってたんですけども、その安室さんに仕事を紹介してもらい、その仕事を紹介してもらった中で住み込みの1ヶ月100万円住み込みで、住み込んでメイドの仕事をするだけで100万円もらえるよっていう仕事をつきます。まあそこで一緒に元から住んでいた、まあまああらすじのそのまま追従しちゃうんですけれども、真白という女性と、まあいろいろあるんですよ。この真白さんがね、あのアーティストのコッコさん、わかりますかね、なんですよ。このねコッコさんの芝居って初めて見たんですけど、こうこの真白がね、まあいい感じに闇を抱えてんですわ。うん、どういう闇かっていうのはねネタバレになっちゃうので言いませんけれども、その闇の抱えるっている芝居がわすごいなと思いましたね。それとまあ本当役者目線になっちゃうんでごめんなさいね。こう黒木春さんのお芝居、そしてこの安室役はあの綾野剛さんなんですよ。この綾野剛さんがまたねいいんですわ。最初に登場するときはそのあらすじを言ったときにも、その結婚式の代理出席をお願いするっていうことで、最初知り合うんですけれども、そこの最初の登場シーンのうさんくささ、うわこいつ絶対なんか含んでるわ、なんかをこの皆川七海という登場人物の人生にもたらすわっていうこの予感がねひしひしと伝わってくる芝居でね、あやっぱ綾野剛さんすごいんだなって思った記憶というか思いました。もうほんと役者目線になっちゃうんだけれども、であと純粋に映画を楽しむ目線としては、この皆川七海さんがこれからどうなっちゃうんだろうこの人の人生、これからどうなっちゃうんだろうこの人の人生って 本当にラストが全然予感できない。え、次どうなるのかな、え、次どうなるのかな、え、こうなっちゃったけど次どうなるのかなっていう風に見られる物語なので、この映画ね3時間あるんですよ。映画としてはすごく長いけれど、全く僕はね飽きずに最後まで見れましたね。うん、本当この黒木華さんの演技力と、やっぱ綾野剛さんの演技力と、監督が、有名な人忘れちゃった、まあ脚本がもう面白くてね、ガンガン引き込まれていくので、女の友情があったり、うん、その本当にこの皆川七海という女性に起きたいろんなことが描かれる、うん、贅沢というか、そのハラハラドキドキサスペンスはないんですよ。淡々とひょうひょうと物静かに描かれるんだけれども、次が気になってしょうがない、そんな映画です。そろそろね、お盆休みにも夏休みとか、まあ入ってる学生さんもいるでしょうし、お盆休みに入る、社会人さんもいると思うので、この3時間という映画、そんな休みを利用してぜひぜひ見てもらいたい一本なので、リップ版ウィンクルの花嫁、ぜひおすすめの一本です。見てみてくださいという映画のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー、この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲスト呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダー。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダ
ー。ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。じゃあこの時間使って、自分の告知しちゃおうかな。はい、ゲストコーナーでの音源でも紹介したかと思うんですけれども、9月に舞台に出演します。9月日時から行きましょうかね。9月の15日土曜日と16日の日曜日になります。はい、タイトルなんですけれども、ランダバウト、ランダバウトなんだかわかります？環状交差点わかりますかね。ぐるぐるぐるぐる回る信号がない交差点、国内というか茨城県内だと日立市、日立多賀っていう駅の駅前にあります。行くとわかります。なんか不思議な感じです。交差点なんだけど信号がなくて、中がロータリーみたいにぐるぐる回れるようになってるんですよね。それが交差点の形式になってまして、それをモチーフとして家族の物語を描いていくわけなんですけれども、それに出演します。はい、時間なんですけれども、9月15日の土曜日が18時から、そして16日の日曜日が13時から、そして17時からの2回公演となっております。会場は開演の20分前からになります。チケットの受付は開演の40分前、つまり会場の20分前、わかんないですね。はい、開演の40分前です。チケットの方なんですけれども、一般前売りが2000円、当日2500円、学生が前売り1000円、当日1200円となっております。チケットの取り扱いなんですけれども、12をオンラインチケットサービス、まあ12のカタカナで12のと検索していただければ、12の3のホームページに飛びますので、そちらからチケットのご購入ができます。はい、ホームページの方にも貼っておきますので、ぜひぜひ、ロケ音源等気になって来たいなという人はチケット買ってきてください。そしてなんとね、面白い特典があるんです。遠方特典と言いまして、なんと茨城県外からお越し、あ、そう、会場行ってなかったね。場所は茨城県小美玉市 四季文化館ミノーレという場所であります。すごくいい会場です。茨城の自然に囲まれた会場になっています。それで、遠方特典というのは何かと言いますと、茨城県外からのお越しの方にはなんと謎の茨城名産品プレゼントということになっています。この謎の茨城名産品何かというのは当日来てもらった人にしかわかりません。なのでこれが気になる方もチケット買って見に来てください。はい、ということで番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。はい、それでは皆さん、ラジオの前の皆さん、お別れのご挨拶行きましょう。わかりますよね、僕がせーのと言ったら赴くままにですよ。行きますよ、せーの、赴くままに。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。